選手のこう入場のやり方がこの荒木のせいで変わったっていう話ですよね。
おお、一人のせいで。
一人のせいで。
へえ、はい。
神宮球場って行ったことあります？
神宮球場ないです。
ないですか。あのね、うん、球場のすぐ横にクラブハウスがあって、
はい。
試合前にそこから選手が、
うん。
まあ、横断歩道みたいなとこ渡って球場に入ってくる方式だったらしいんですね、昔は。
はい、はい。
なんですけど、そこ通っちゃうと、
うん。
あまりにもファンが殺到するんで、
はい。
この下に作ってあった、
うん、
トンネルを通って、
はい、
直接そのクラブハウスからトンネルをくぐってグラウンドに行く方法に変わったらしいです。
なるほど。ほうほうほうほうほう。で、
そのトンネルが、
はい、
荒木トンネルって言われてるらしいんですよね。
なるほどね。
それぐらい人気だった。
なるほど。
1年目から CM 出てました CM 出てましたしね。
ヤクルト飲料のコマーシャル
ですか。そうそう、ジョアの CM にね。
あ、ジョア、今ジョアなんかして、あの若い男の子たちが踊ってるような印象がありますけど。
そんな感じですよね。
なるほど。あのね、神宮球場には行ったことないですけれども、昔ね、はい、水島新司が書いてた漫画で虹を呼ぶ男っていう漫画ありましたね。ご存知でしたじゃないですか。
相撲とかもやっちゃうやつでした。
うわー、正解です。そうそうそうそう、だからそういう神宮球場 のね、球場とクラブハウスっていうのはよく水島漫画には出てきてたと思うんで、僕は実際に行ったことないですけど、それでなんとなく知ってたりはするんですが、あ、時代としてもこの荒木が、あ、なんだ、現役中の時代だったかもしれないな。あ、そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。
なるほど。
あ、確かにそうかもしれないですね。その頃かもしれない。
そうですね。花園オーナーみたいですね。
ああ、なんか、あの、目、眼鏡かけて背ちっちゃい。
あ、そうですね。そうそうそう。
まあ、そういうことで。
はい、
ただで、あの、4年目ぐらいから荒木活躍しだすんですよね。
はい。
で、4年目、5年目かな、に、2桁勝って。
おお、2桁、はい。
で、よし、これからって時に、
うん。
怪我すんですよね。
先ほど言った、あの、ホーナーとかがいた時代に。
そうですね。ホーナーがいる、いた年の前後で、いくつだった6勝8勝10勝ぐらいで行くんですよね。
はいはいはい。
で、10勝した翌年も4月で3つを使って、
はい。
あれ？これもう一皮むけたかなって思ってたとこで怪我するんですよ。
そうですね。
で、そこから復帰までに、4年ですよ、4年。しかもね、トミー・ジョンをやってみたり、
そうですね。
ねえ、追加マンヘルニアやってみたりと。
いわゆるこう上部博士でしたね。
そうですね。
今パワープロでは大丈夫博士なんていう人がいますけれども。
はいはい。
元になった人、上部博士。
上部博士、
今でもご存命なのかな、ちょっと分かんないけど。
どうなんでしょう。
有名な名医としておなじみですよ、
ね。
そうですね。今日ね、ちょっと前にやったラジオ番組の、
はい、
伊集院光のラジオ番組をなんとか入手して、
はい、
先ほど夕方ぐらいに聞いてたんです、
はい、
でゲストが落合さんでしたよ、
はいはいはい、
で時期としてはオリックスから金子千尋があの日本ハムに出ていくか出ていかないかみたいな時期の話題だったんですけどね、
ちょうど、去年おととしの年末ぐらいですか、
ですかね、でね、まあ、オリックス球団と揉めて金子千尋が出ていくわけですけれども、
はいはい、
ね、まあ、怪我を抱えている金子千尋をこう無理に使うのがいいのか悪いのかみたいなこう論議をね、伊集院と落合博満はしてたわけですが、
はいはい、
でこうリハビリだからこの 荒木大輔もそうですけども、うん、あのトミー・ジョーンやって、うん、ちゃんとリハビリもしっかりしてなできてないと、うん、同じあの鉄を踏んじゃうと、うん、怪我をしちゃうと、うん、いうことでね、あの荒木大輔はこうリハビリに失敗してまた同じ手術を受けてるんですよね。
そうですね。
あ、だからこうやっぱりプロ野球選手はあの雇用人と雇われ雇ってる会社じゃなくってこう個人経営者ってよく言われますよね、うんうん、ちゃんとこう自分のケアもしっかりできてないと、うん、そういうことになっちゃうよねって話をね、うん、時代がしてたのを、うん、先ほどまで聞いてました。
はいはい、やっぱりね荒木の頃って、
うん、
そういうリハビリとかのトレーナーはいなかったそうです。
うんうんうんうん、自己判断といった
り、そうですね。で、うん、結局そのトミー・ジョーン博士
ジョーブ博士、
ジョーブ博士ですか、
うん、
ジョーブ博士も、
うん、
その痛くなったらやっちゃダメだよみたいな話だったらしいんですよ。
ああ、だから具体的にっていうことじゃなくって、
そうそうそう、
あんたの感覚に任せるよみたいな、
そうそうそう、痛くなったら危険信号だよみたいな感じで言ってたみたいで、うんうんうん、でちょうどやっぱり痛くなかったみたいで、
うん、
どんどんやっちゃったらしいんですよね。
なるほどね、
うん、で悪化しちゃったってこと で、うん、で2度目の手術した後はトレーナーを雇ったそうですよね。
あ、そうですか。
うん、で荒木って、
うん、
トミー・ジョーンの手術やったのとしては、
うん、
日本でまだ3人目なんですよ。
あ、そうかそうか。
はじめにロッテで三井さんって人がやって、
う
ん、
そうですか。
でこの人失敗したみたいなんですよ、
はい、
このリハビリを、
はいはいはい、
で結局戻れなくて、
うん、
でその後に村田兆治がやった時に
ですよね、はい、
その三井さんがいろいろアドバイスをしてくれたって話なんですけど、
うんうんうん
うん、で、まあ、村田兆治は復活しましたけど、
そうですね、
荒、うん、木の時はやっぱりその当然ヤクルトでも初めてなんで、
はい、
やっぱそこら辺がうまくいかなかったって話ありますよね。
うん、
うん、だからこのトミー・ジョンの手術した人の一覧を見ると、
おそんなんありますか、
あるんですよ、はい、やっぱ90年代って少ないですよ、はい、非常に。
そうですか、
うん、
そうでしょうね。
桑田がやってるじゃないですか。
やってます、はい、
桑田で、
うん、
まだ8人目なんですよ。
ああ、まだ前例がなかなか少ないっていう。
そうなんですよね。
あ、なるほど。
でも今100人近くやってますからね。
あ、そうですね。
うん、でやっぱりね、ちゃんとこういうのが、うん、まあ、技術というわけじゃないでしょうけどね、
うん、
体制がやっぱ整ってくると、
うん、
こうみんなやっていくようなね、
そうですね、
まあ、みんながやれる手術になったのかなっていうね、うん、
そうですね、
うん、
あのいいか悪いかは別にして、あの昨年の秋のジャイアンツのドラフト1位の堀田選手は、あのトミー・ジョン早速受けてますよ。
早かったですね。
早かったですね。本当ですね。
あれびっくりですよね。
本当ですね。何やらね、何年か経つと逆に強くなるよっていう噂もありますか、この人体がね。
ありますね。なんかね、球が速くなるっていうね。
っていうね。半信半疑なんですけどね。人によるんじゃないかと思うんですけどね、
まあ、ね、うん、結局リハビリやってる時に体が鍛えられますからね、
う
ん、
そうですね、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあまあまあ、ジャイアンツの堀田選手はさておいてですよ。
そうですね、まあ、あの実際の荒木も、は
い、
リハビリやってる時に、
うん、
村田兆治が訪ねてきてくれて、
そうなんですか、はい、うん、
でその時にあの少しなんか太ってたみたいなんですよ。
あ、はいはいはいはい、
でそれをすごい怒られて、
あ、
でそれからトレーニングをいろいろやって、
うん、
で結果的にそれでまあ復帰できたのかどうか分かんないですけど、
うん、
あの復帰した時にはその体つきっていうのは随分良くなってたっていうね。
あ、なるほどね、
うん、
あ、村田兆治なんていう人は昭和生まれの名刺男と言われたぐらいあの怖い人だそうで、それ本気で怒ったら相当怖いでしょうな。
だいたいあのな70ぐらいになって140キロ投げるっておかしいですよね。
そうですよね。妖怪ですよ。うん
まだ、うん、まだ投げれるんですかね、130ぐらいはね。
やってるでしょうね、きっと ね。もうそれをが生きがいみたいになってるみたいです、ね、だと思いますよ。
そうですか。まあ、そんな感じで、4年間の辛いリハビリを耐えて、
はい、
でここからがその荒木の2度目のスポットライトという感じで、うんうん、まあ、92年ですね、
はい、
まあ、この年ヤクルトが結果的に優勝するわけなんですが、
はい、
もう最後の頃はボロボロなわけですよ、投手陣。ちょうど私その年はよく見てた年なんですけれども、
はいはいはい、
前半戦良かったリリーフ陣がもうメロメロになっちゃって、
うん
うん、ちょうどこの前も連敗してるんですよね、
うん、
で阪神にゲーム差つけられ始めて、
うん、
もう今日負けたら終わりみたいな、
うんうんうん、
でその時に石井和久だったかな、確か先発がね、
はい、
で早々に打たれて、
うん、
なんだよここで終わっちゃうのかよなんて思ってテレビ見てた記憶があるんですけど、はい、あ、違う、これテレビがやってなくて、
うん、
ラジオかなんかで聞いてたのかな確か。
へえ、はいはいはい、
なんか途中怒ってた記憶があるんですけど、
はい、
うん、ひょっとしたら違う試合 の途中経過かもしれないですけどね。
なるほどね、はいはい、
で、うん、荒木が出てくるわけですね、1500何日かぶりに、
はいはいはい、
でここでピシャッと江藤を三振に切って取って、
広島戦だったんですか。
広島戦ですね、
はいはいはい、
でその後に古田が逆転ツーランを打って、
へ、
うん、ものすごいガッツポーズをしてこう回ってくるわけなんですけど、
うん、
で結果的に勝つんですけど、
はい、
このね荒木が出てきた時の、
うん、
球場がもう地鳴りがするぐらい、
うん、
現地に行ってた人の話だと、
うん、
もう声援がすごくて、
うん
うん、でその後のプロ野球ニュースとかで見た時も覚えてるんですけど、うん、もう一球ごとに大歓声ですよ、
うんうんうんうん、
もう4年間みんな待ってたぞみたいな感じでね、
うん
うん、でそこでやでそこでピシッと抑えて、
うん、
でその後2回先発し2回か3回先発するんですけど、
はいはいはい、
そこも2つも勝って、
うん、
この年がね 0.69 だったかな防御率が。
お、
うん、もう最後の本当ヤクルトのもう起爆剤というか、はい、もう救世主みたいな形で、
うん、
優勝にまあ貢献してという形で劇的な復活するわけなんですよ。
なるほどね、うん、ノムサーの時代ですね。
おノムサーの時代ですね。
あ、そうですね、
だ本当ノムサーもね投手のやりくりが厳しくて、
うん、
この年って抑えが岡林っていう、
はい、パラヤンだったんだ
けど、
はいはいはいはい、
もう今では考えられないですけど、
うん、
抑えのくせに毎試合7回とか8回から投げるんですよね。
そうですね、当時はそ、ね、そういうピッチャーも少なくなかったような印象がありますね。いいピッチャーでしたね、あの日もね、うん、
あのピッチャーもなんかこう気合で投げるようなね、
そうですね、
ね、
うんうん、
ピッチャーでしたけど、
うん、
まあ、そんな形で、まあ、復活をして、うん、
はい、
で翌年も8勝して、
うん
うん、で日本シリーズでも勝ち投手になってってことで、
はい、
でまあ、あとはもうだんだん落ちていって最後横浜に移籍して終わるって形なんですけれども。
なるほどね、
まあね、通算成績がこの39勝49敗と、
うん、
ことで出てますけど、
うん、
まあ、当時見てた自分にとっては、
うん、
もう全然こんな数字よりも、うん、やっぱインパクトが残ってるっていうか記憶に残る選手、
うん、
ね、
なるほどね、うん、多分ね、巨人の星の星飛雄馬もこんな数字だと思うんですよ、通算成績。
こんなもんしか勝ってないんですか。
多分 そんな印象があります。リリーフピッチャーだったしね、うん、登板数は多かったかもしれないけど、勝ち通算勝敗とかはこんなもんじゃなかったかな。
あ、そうですか、う
ん、 とにかくインパクトには残ったんですけどね、
うん、
記録にはあの残らなかったというような印象なんとなくありますけどね、荒、
うん
うん、木大輔もそう一時代をこう飾った選手ではありますがね、
そうですね、
うん、
あとね荒木のピッチングってね、うん、
はい、
私見ててすごく好きなんですよね、
うん、
あの球そんな速くないんですけど、
はい、
コントロールがよくって、
なるほど、はい、
やっぱり非常に度胸がある、
うん
うん、だから結構、うん、ど真ん中とか投げるんですよね、
へえ、そうですか、はいはいはい、
もう基本的にはもうアウトローの多分直球が生命線のピッチャーなんですよね、でこれに
特にノムさんなんかはそれをよく言われてました、
それにあと、うん、カーブがあって、
はい、
でまあシュート少し投げてみたいな、
うん
うん、そんなピッチャーだと思うんですけども、
うん
うん、まあ、ほぼほぼカーブと直球のコンビネーションかなって感じなんですけどね、
なんとなく当時のヤクルトのピッチャーってそういう人が多かったような印象はなんとなくあって、オバナとか伊藤昭光とかもそんなタイプでしたよね、
そうですね、あまりこう、ね、うん、球速くなくて、
うん、
コントロールと、ね、うん、キレで勝負するみたいな、
何かしらのウィニングショットがあるわけでもなく、
そうですね、
うん、内野ゴロを打たせて取るような、
そ
んな、
はいはいはいはい、おっしゃる通りですよ
なんとなくあります、
うんうん、内藤なんかもそんな感じでしたね、まあ、少しフォークが
ギャオスね、
うん、ギャオスありましたけど、
そうですね、
うん、だ結構で、ね、私この世代だとちょうどこの頃はパワープロが始まる頃なんですけど、
なるほどなるほど、そういうことになるんです
ね、はいはい、ヤクルトのピッチャーだって結構変化球の落ちが少なくて、
うん、なるほどね、
苦労した記憶ありますね、なんかね、
あ、そっかそっか、あこの間パワープロのドラフトをやったんですよ、ゴールデンウィークに。
パワープロのドラフトですか。
6人ぐらいの、ね、有志でスカイプでやったんです、
はいはいはい、
うん、中にはあの同じケンケンさんと同じベイスターズファンの樋口さんも混ざっていただいて、
はいはいはい、あ、その、はい、パワープロの能力を見てどうドラフトするってことですか。
パワープロの能力でもいいですし、
うん、
データは2019年のシーズン終了後のデータだったので、
はいはいはい、
その昨年の成績を見てでもいいし、うん、印象値でもいいし、うん、まあ、うん、各人好みで取っていくんですけども、うんうん、現在それの模擬戦というかシミュレーション戦を400ちゃんというコミッショナーが、
うん、
まあ、少しずつやってるんですけど、現在樋口さんは2試合連続完封負けをしています。
あ打てないチーム作っちゃったんですね、さては
、うん、そんなコメントさっきスカイプのチャットで書いてありました打てねえ抑えるねえってなんだって怒ってましたよ
あ、なるほどね、パワープロでやると
、うん、
オートモードでちゃんとできるんだ。
そうそうそうそう、はい
はいはい、
うん、自分が組んだ選手とオーダーを、ね、コミッショナーに送ってるので、
うん、
うんうん、そうなんですよ。
あ、それはあれですか、一チーム分丸々ドラフトしちゃうんですか。
ね、それだとすごい時間がかかるということで、18名ということにしました。
まあ、うん、
そうですね、投手7、野手11だったかな、ちょっと、うん、そんなルールだと思います。で、
じゃ
143試合回すとすごい時間がかかるので、うん、なんか総当たり戦のリーグ戦にしますっていう話。
ああ、なるほどなるほど、
うん、それでも1日2試合ぐらいしかコミッショナーがしないので、
うん、
結果がいつ出るか分かんないですけど、
うん、
うん、そうそうそう、うん、
そっか、1軍のベンチである程度先発もローテが回るっていうぐらいの感じですね、じゃあね。
そういうイメージ、
ね、ああ、なるほどね、
うんうん、
面白そうですね
今ちょいちょいコミッショナーの400ちゃんがスカイプのチャットで実況してくれてますけどね。
あれば、
うん、そうなんですよね。
で、こう何かしらの結果が出るっていいですね、それね。
そうですね、
うん、
うん、は
い、
そうなんです、うん、そうか、荒木大輔でしたね。
そうですね、荒木大輔ですよね、
荒、うんうん、木大輔ね、そうかそうか、だからケンケンさんのお母様もそうですけれども、松坂大輔の親御さんも ね、あの荒木大輔のファンだと思って、松坂大輔の大輔は荒木大輔だと思った。
そうですね。
ね、おなじみですね。うん。
でまたこれ、うん、ね、はい、松坂を好きだった人たちが、うん、子供にまた大輔って名前をつけて、
うん、
でまた次の大輔ブームが来るっていうね。
そうですね。
ね、面白いですよね。
うん、そうですね。うん、松坂大輔は今シーズンから西武に移籍して、あ、今シーズンといえば、あの開幕予定日がね、経ちまして。
あ、経ったんですか？
はい、一応6月19という予定が経ちましてね、多分これに向かって NPB の皆さんは標準を定めていくはずだと思うんです。
ああ、うん、
そうで、それ記念の雑談会を昨日収録したんですよ。
はいはい、あ、はい、それでフミヤさんはどうですか？
そう、フミヤさん出てもらって、うん、そうなんです。はい、
なるほど。
雑談会を、うん、収録させてもらって、うん、今今日、あ、昨日の深夜にアップしたので、また3本ぐらい音声ファイルありますので、
よければ、じゃあちょっとね、聞かせていただきますね。
お試し、聞いてみていただけたらと思いますよ。
いや、全然このコロナ騒ぎで、
うん、
全然そういうの見てないので、
うん、なるほど、はいはいはい、はい、
もうさっぱりですけどね。
うん、
うん、
そう、ま、僕ら、うん、配信者というか、
はいはい、
こう表はね、あのこう待ち焦がれた流れでしたのでね、うん、僕はこう誰かで構わずいろんな人を昨日お招きして、とりあえず6名で収録させていただきました。なかなか多い人数だと思うんです。うん、はい、で、あれやなしやみたいな話をね、散々させていただきましたよということでございます。はい、
あれ、でも6月で、はい、
うん、
フルシーズンやるんですかね？
一応ね、125ぐらいですって。
あー、なるほどね。うん、
それぐらいやっとけば一応公式戦としてカウントしてくれるんです。
うん、
120を下回るともう参考試合というか、
うん、
公式戦にはカウントしないようなイメージになるそうですけどね。うん、
まあね、
ルールが、
うん、
野球協約があるそうです。
うん、
うん、
まあ、昔見てた頃はね、130試合でしたからね。
そうですね。
うん、おそらくそれの9割ぐらいっていう感覚なのかな、
うん、
その当時はね。
ね、そうですね。うん、まさかこんなコロナですとかね、いうのは想定はしないだろうけれども、
うん、
なんかあって戦争とかになる可能性もゼロじゃないのでね。
確かにそうですよね。
うん、そういった協約があったことでしょうね、
き
っとね。
うん、うん、
まあ、とにもかくにも、やっとこさ、こう2020年のまだ見通しとまでは言えないかもしれませんが、
はい、
うん、簡単な予定が立ったよっていう、
うん、
ところをね、とても僕は喜ばしく感じている。
そうですね、まあ、最終的にね、うん、そこでできなかったとしても、
うん、
やっぱり準備をしていかなきゃならないわけですからね。
そうですね。
そう、選手たちもこう、うん、やっぱり一つのスタートラインっていうのが決まったことでね、
うん、
やれることっていうのが分かってくるはずなので、
そうですね、う
ん、非常にいいんじゃないかなと思いますよ。うん、
本当ですね、
うん、
お前ら明日からやれって言われてもできませんしね。
そうですよね。
うん、気持ちも体もピーキングって多分トップアスリートとしては重要な一面だと思うので、
うん、
うん、一応こうスタートラインが見えるっていうのは一歩進んだのかな、
前進ですよね。
ね、そんな印象がなんとなくありますと、喋、うん、っておりますと40分ですよ。
ああ、
こんな予定でしたね。
そうですね。まあ、そういうわけで、
はい、
まあ、私結構その好きなピッチャーっていうのはこの荒木のタイプって非常にやっぱり好きで、
うん、
うん、まあ、最近だとベイで投げてた、
はい、
須田孝太なんかも結構私これに近いような感覚で見てたので、
なるほどね、
うん
うん、うん、確かにね、佐々木朗希みたいに160投げたりですとか、
うん、
千賀みたいにお化けフォークっていうだけじゃないですもんね。
そうですね、
勝てるピッチャーっていうか、
うん、
うん、活躍できるピッチャーって三振取るばっかりじゃないですからね。
やっぱこうね、強気に内角投げれるとか、
うん、
ね、外のこう外角にビシッと決められるコントロールとかね。
そうですね、
うん、そういうのを持ちつつやっぱ気持ちが強い選手っていうのは応援していきたいなと思いますよね。
う
ん、
ああ、そうですね、うん、うん、とてもこう投げっぷりが良かったりこうテンポが良かったりするピッチャーを見てて気持ちがいい
ですね。気持ちいいですよね。
あ、確かにおっしゃられてると、うん、とてもよくわかります。
もうこう迷ってずっと首振っててね、投げたらファーボールっていうピッチャーはね。
そうですね。そういう人いますからね。そうですね。どうですか、あの荒木大輔に関してはいい漏らしはないですか、大丈夫ですか。
まあ多分終わったらあれも言っときゃよかったなと思うんですけど、うん、今とかないです。
ああいいですかね。
いいですね。
わかりました。はい、そうか、だから、この話の流れで古田がホームランとかいう話も出ましたが、
はい、
ヤクルトの保守列伝を見ても古田がいて畑慎二がいて八重樫がいてそれから大谷さんですか。
そうですね。
ヤクルトのこの保守の流れも紐解いていくと面白そうですね。
結構打てる人が多いですよね、うん、ヤクルトってこう見るとね。
なんかそんなイメージが、
ね、
うん、
あとはメガネっていうね。
ねえ、本当ですね。八重樫さんもそうでしたね。
そうですよ。
じゃあまた こんなことをまた思いついたらまたご尽力、あのご助力いただけたらと思います。
はい、
はい、一つよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
うん、はい、はい、ということで本日予定時間来ましたよということで締めようと思いますよ。
どうぞ、
はい、よろしいでしょうか、
はい、
はい、ということで本日はベースボールカフェキャン中世レジェンド語り第4弾荒木大輔を特集して、ケンケンさんに講師としておしゃべりいただきました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。